川島新一議員、通学路の安全対策を問う。伊吹山再生の取り組みを問う。通学路の安全対策。問い、市通学路交通安全プログラムの手順にのっとり、6年度にどのようなサイクルを回されたか。答え、手順通り4月5月に危険箇所などの情報共有、7月に学校要望ヒアリング、8月に道路管理者や警察などと合同点検、10月に対策案を共有しました。現在対策実施に向けて調整中です。問い、国道8号の滋賀銀行前交差点及び継続検討未対応箇所の進捗は。答え、国道8号の滋賀銀行前交差点は国による安全対策の必要性が確認されたので、7年度中のガードパイプの設置を要望しました。前原駅地下道は啓発看板の内容やミラー設置箇所を小中学校に確認し検討中です。小水溝沿い通学路の防護柵は国交省の高さ基準などを参考に検討します。問い、安全プログラムの目指す姿、ビジョンは。答え、関係者間の密な情報交換でチームワークを築き、優先度に沿った弾力的対応や、地域の子どもは地域で守るをベースに、多くの人が通学路や子どもの安全に対して関心を高めるプログラムを目指します。市役所ホームページ、通学路交通安全プログラムの QR コードが表示されています。伊吹山再生の取り組み。問い、伊吹山植生復元プロジェクトの6年度の目標に対する進捗と、課題を受けた7年度の計画と目標は。答え、6年度はニホンジカ捕獲目標を300頭に設定し、2月時点で367頭を捕獲しました。南側斜面の生息密度は減少傾向ですが、山頂部では依然高いため、7年度も300頭を捕獲目標とします。土砂流出防止対策の試験施工を実施し、効果を確認したので、7年度は8合目から山頂部にかけて、緑化基礎工2800平方メートルを実施し、植栽も進めます。山頂の植生保全のため、金属防護柵の増設を予定しています。問い、プロジェクトのゴールは。答え、20年前の自然豊かで緑あふれる伊吹山、多くの登山者が訪れ、山頂は多様な植物が咲き乱れ、一面が色鮮やかな、まさに百花繚乱、壮大な花畑がある伊吹山を取り戻すことを目指します。再生には約10年要すると考えています。問い、南側斜面、崩壊防止、植生回復ロードマップの内容は。答え、12年度までについての土砂災害対策と植生復元対策を定めています。具体的には、勝山谷川の堰堤新設、南側斜面の土砂流出防止、鹿の捕獲対策、山頂の貴重植物保全を計画しています。問い、伊吹山に関連した取り組みとの連携や目標連鎖は。答え、伊吹山特設サイトやインスタグラムを開設し、危機的状況や復元に向けた取り組みを発信する PR 活動を通じて、応援の輪の拡大と事業継続性を高めます。問い、連携や目標連鎖とゴール達成に向けた市長のマネジメントは。答え、土砂災害のピンチをチャンスに変え、再生にチャレンジし、市の価値を高める当プロジェクトを PR し、 応援の輪を広げていきます。宮川靖議員、高齢化における医療の課題及び推進について、高齢者支援としての介護について、大見長岡駅の活性化について、高齢化における医療の課題及び推進について、問い、高齢化における地域医療の課題を伺う。答え、地域偏在による医師不足や医療需要密度の低下による医療経営の困難さがあります。問い、高齢化における地域医療の推進について伺う。答え、継続して進行する人口構造の変化を見据えた上で、居宅などで受けられる医療、地域のかかりつけ医と病院の連携、公共交通サービスの利便性向上、および住民の健康管理と予防の推進について、対応策や方向性を検討し、構想に盛り込むことが必要だと考えます。問い、人口減少下での医療を受診するための支援について伺う。答え、乗り合いタクシーマイちゃん号の予約締め切り時間を短縮するなど、サービス水準の向上を図っています。問い、米原市地域医療構想により地域医療はどのようになるか。答え、一次医療圏、地域を中心とした医療サービスの充実や、民間開業医の運営支援、在宅診療および通院しやすい公共交通体系の実現など、限られた医療資源を最大限に生かした市民が安心して住み続けられるための地域医療体制が望ましいと考えています。高齢者支援としての介護について。問い、生き生き高齢者プラン米原の重点施策は。答え、フレイル対策の充実、生活支援の充実、重層的支援体制整備事業、認知症施策の充実、介護および福祉人材の確保、定着、育成です。問い、介護保険サービスを受けていただくために必要なことは。答え、市では高齢者に関する相談窓口として2カ所地域包括支援センターを設置しています。地域包括支援センターは、高齢者に関するあらゆる相談の入り口であり、センターの認知度を高めることが極めて重要です。市の広報誌やウェブサイト、伊吹山テレビ、住民の通いの場にて広報を行っています。問い、疲弊する介護事業所を元気にできないか。答え、国の重点支援地方交付金を活用し、6年度中に介護サービス事業所運営支援金を交付することで、市内の事業所を支援します。地域包括ケアセンター伊吹の写真が1枚掲載されています。大見長岡駅の活性化について。問い、無人化による問題点は。答え、駅構内における急病人の発生など、突然のアクシデントが発生した場合の対応を懸念しています。 JR 東海には、特に人命に関わる対応を含め、市民が安全で安心して利用していただける駅として管理していただくよう要望します。問い、電車を待つ人や喫茶店のために、駅舎入り口の扉を自動で閉まるように改善できないか。答え、JR 東海の所有物のため、 JR 東海の判断による施設管理が行われています。駅利用者の待合環境の向上について、 JR 東海と協議し、必要に応じて対策を要望していきます。大見長岡駅構内の喫茶店、カフェルミエの写真が1枚掲載されています。藤田正夫議員、安全安心でおいしい学校給食について問う。環境に優しい農業、家族経営を守る施策について。 給食センターでの取り組みは、問い、安全安心の学校給食についての取り組みを問う。答え、前原市の給食では遺伝子組み換え食品を使用していません。野菜などの出荷については残留農薬検査を実施していただき、安全性の確認を行っています。アレルギー対応では最も高いレベルとなる代替食の提供を行っており、安全な給食を提供しています。問い、おいしい給食のための取り組みを問う。答え、子どもたちに人気の献立を受け継ぎ、新たな食材を使用し工夫した給食を提供しています。子どもたちの感謝の手紙や寄せ書きは調理師や栄養士の励みにもなっています。食育については年間計画に基づき、発達段階に応じて指導を行っています。問い、環境こだわり農産物の給食使用の取り組みについて問う。答え、市内での生産は水筒、そば、柿、マクワの4種で、その栽培面積は減少傾向です。近年の物価高騰に伴う生産コストの上昇などにより、安定した供給量の確保ができず、前原市での使用は平種なし柿のみです。問い、オーガニック食材の使用についての考え方を問う。答え、積極的に地元産食材の購入に努めていますが、近年の気象条件や生産コストの高騰から、地元産食材であってもその確保に苦慮しています。オーガニック食材については安定した供給量が見込めない状況です。小規模農家、家族農業を守る施策について、問い、市の考え方は、答え、前原市農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想に基づき、農地の集積・集約を進め、担い手農業者の効率的かつ安定的な農業経営の実現を目指しています。小規模農家や家族経営農家の方々の営農も含めて、市内の農地が保全されていることは認識しており、今後も支援の在り方について検討します。問い、国の緑の食料システム戦略について市の計画は。答え、令和4年10月に県内の全市町が共同で滋賀県緑の食料システム基本計画を策定しました。問い、市の環境こだわり米などの作付け状況は。答え、元年度は236ヘクタール6年度は156ヘクタールと減少傾向にあります。問い、オーガニック農業の推進方針は。答え、環境こだわり農産物の栽培面積が減少する中、将来的にオーガニック農産物の必要量を確保し、給食に安定的に供給することは難しいと考えています。また現時点において独自の補助制度や関係団体との連携組織の設立は予定していません。問い、補助整備から数十年経過した農業施設の劣化の対応は。答え、大規模な改修は地元負担も高額となり、農業離れがさらに加速化することも懸念されるなど、取り組みを進められない実情があります。施設の改修が必要な地域や団体に対し、国の支援制度などの活用を促し、農地の維持を図っていきます。滋賀県環境こだわり農産物認証マークが掲載されています。